ひばりクラブ、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、日本人になりたい。まあ本当にね、いろいろな点で日本人になりたいわけですよ。まあ今日本人ですけどね。まあ本当この前ね、落語界で一緒に懇親会やった時に思いましたね。もう初対面の人いっぱい。いろんな職業の人。いろんな考えの人。もう何の隔たりもなく、楽しく2時間半ぐらい、食事したりしましたね。こんな国って僕の経験では日本しかありません。まあ、世界30カ国ぐらいはやや生活してるんですけども、とにかく他はほとんど階級制なんですよ。こう偉い人のね、それからこうってなってますよ。だいたい一緒にいる人がどんな職業かわかんない人たちと一緒に食事するとか飲むなんてことはね、もう日本だけです。本当に。街の中でもそうですね。いつもみんなと隔たりなくってのは本当に日本だけですね。だからこの頃なんかね、僕も少し嫌になってきたんですけど、なんかケチつけるとか批判するとかこれは違うとかね。もうなんでそんなこといちいち言うのかと思いますね。ところで今日は群れ。日本っていうのは群れを大切にする。日本の文明っていうのは本当に群れを大切にするんですね。和をもって尊しとなす。この時の和っていうのは、それぞれの人に考えがある。これは悪口とかそういうんじゃないんですよ。それから、嘘をつく人とか、それからもう何にもお金だけの人とか、そういう人と和を結ばなくてもいいんです。この和をもって尊しとなすっていうのは、全員が日本人であればってことなんです。その日本人であればっていうのに、真面目であること、誠実であること、ね、恩義を感じること、慈愛の心を持ってること、それがまあ最低条件なんですよ。その人たちの中で和を大切にしましょう、和を持って尊しとなしましょうっていうだけで、嘘つきとか、自分だけ金儲けをしようとかね、そういう恩義もわかんないとかね。かわいそうな人がそこにいてもそんなことは虫けらだから考えなくていいよなんていう人は日本から出てってもらうわけで和を持って尊しさないですからね。それでこういったことはね、実はね、日本文明でできたわけじゃないんです。だいたい6億年か7億年前にね、多細胞生物ってできたわけですね。多細胞生物って我々多細胞生物なもんですから、多細胞生物って普通のことのように思ってますが、実はそうでもないんですね。生物って最初単細胞なんです。アメーバなんか皆さんよく知ってますけどね。ミドリムシなんかもそうです。細胞一つで一つなんですね。一つの個体なんですよ。そうしますと、もう目なんか作れないし、目作ってもしまえば目で細胞終わりになっちゃいますからね。消化器官も作れないわけですから。ところが、まあ6億年か7億年、これいろいろ難しいことがありましてね。ちゃんとした化石という点では5億5000万年前ってことになるんですけども、それは化石が見つかってるものですからね、まあ、その少し前からだと思うんですよ。非常に地球が寒かった時から、それが氷が溶けてきた時に多細胞生物ってできたんじゃないかなと僕なんかは思ってるんですね。ところが多細胞生物というのは我々の体だと約60兆個の細胞でできてるわけですから、すごくできてるわけですね。この60兆個の細胞っていうのは本当にね、和を持って尊しとなすなんですよ。それはね、肺の細胞、皮膚の細胞、足の細胞、みんな違うんですよ。それぞれ独立してんです、これ。私たちは傲慢にも自分の体は自分の細胞でできてると思ってるんですけども、一つ一つの細胞から癒せればね、いや違うよと。ね。そんな傲慢なことじゃないですよと。私たちは和をもって尊しとなすって一つ一つ独立ですよと。本当に独立してんですよ。細胞ってのは一つ一つね。それがやっぱり偉いんですけど、和をもって尊しとなすで、武田邦彦っていう一人の細胞。まあ、付け足して言うならば、私の細胞60兆個。それから私の細胞と一緒に和をもって尊しとなすって住んでるのが、腸内細菌とかそういう細菌、ウイルス類。まあ、現在の研究では100兆個ってなってますから、ちょっと多いような気がしますが、まあ、学問でそう言ってるんですから、一応100兆個。これみんな和を持って尊しとなすって言ってるんですね。だ本当に和を持って尊しとなすってのは、本当にね、こう自然現象のことを言ってるんですね、まあ一つは。ところがね、 それでも問題があったんですよ。で、まあ多分ね、これもそういう研究、確たる研究があってはっきりしてるわけじゃないんですが、ああ、多分1億年ぐらい経ったところですね。カンブリア紀の終わりぐらいには、ややそういう兆候が見られるんですけどね。それまでは一匹一匹、多細胞、細胞を持ったのが一匹一匹やってたんですよ。ところがね、群れが現れるんです。2匹とか5匹とかね。そうすると多細胞生物同士が群れを作って生活をし始めるんですね。ええ。まあその頃はまあ変なこうふにゃふにゃっとしたものとかいろんなものですから、まあ今みたいな群れを想定してもいけないんですけど、まあこれもですね、まあそれからしばらく経つとそういう本当に群れが、なぜかって言ったら群れの方が多細胞生物でもすでに細胞の群れなんですけど、そのさらに群れが一緒になってね、生活した方がいいってことに気がつくんですね。まあ、我々が今目にするもの、まあ歴史的に今から5億年前の生物で議論してもね、ちょっとわかりにくいんで、我々のこの現在で見るとイワシなんかそうですね。イワシが典型的ですね。一匹では弱い。だけど、千匹とか一緒になってこう、あたかも大きな魚のように動く。まあ、それはもうイワシみたいなものばかりじゃなくてね、ライオンでもそうですよね。まあ、すごく飛びますけどね。ライオンでも、あの群れはね、あの、オスはちょっと特殊な事情で大体離れてますけど、メスは大体10匹ぐらい、5、6匹から10匹ぐらいでね、群れを作っております。で、もちろん、群れを作ってないものもあるんですよ。単一性のものはもちろんあるんですが、全体としてはやっぱりね、生物っていうのは、弱い生物は余計群れに作る傾向もあるんですね。まあ、肉食動物と草食動物と比べますと、草食動物の方が群れていることが多いっていうか、群れの効果を発揮してるって言ってもいいですかね。で、人間もやっぱりね、穏やかな生物ですからね。やはり割合最初から群れですね。まあ、人間ってのは牙持ってるわけでもないし、それから強力なこう相手をこう、打ち壊すような、打って殺すような拳持ってるわけでもないんで、爪も大したことありませんのでね。やっぱりどうしても群れで生活をすると。それから、まあ、家族愛っていうかね、そういうものはまあ最初からありましたね。まあ、人間というか生物には利他的と利己的と両方の性質が備わってるんですけども、どちらかというとこの伝統的な脳は利他的であり、我々のようにこう大脳皮質なんか発達しますとね、もう理屈をこねてこねて、理屈をこねるのはこの大脳皮質ですから、幼稚なんですよね、本当は。本当は脳としてはあまり完成度の高くない脳なんで、まあ、それで考える論理なんだ、大したことないんですよ。だからヨーロッパの A か B かっていう論理の立て方は、元々の生物の多様性の原理に、我々が60兆個の細胞でできてるとかね、それから群れで生活してるっていう原理と違う、方法なんです。これは、ヨーロッパ人が大脳皮質って考えたもんですから、その幼稚な、もうずっとずっと、自然のものよりか幼稚なね、本当に自然の英知ってよく言いますけど、自然の英知から非常に離れた程度な大脳皮質の活動で論理学とかね、A か B かなんてやってるんですね。それから見ると日本の文明の方がものすごく良くて、まあ、決めないよと。A が正しいか B が正しいかなって決めるだけの力は人間にないよということを基準にした活動ですね。しかし日本人の心は持ってなきゃいけませんよと。それは当たり前ですよね。人を殺しても平気だとか、人からお金を取っても平気だとか、嘘ついても平気だっていう人が勝ってると、それは日本文明はできないんですよ。だけど日本人とはもともと嘘をついたり、人の金を取ったり、人を殺したりしないんですね。本当にこれ不思議なんですよ。ええ。他の日本人以外は必ず人を殺してはいけませんって。物を盗んではいけませんと。人を騙してはいけませんって教えるんですよ。必ず教えなきゃいけないんですよ。日本人だけ世界で教えなくてもわかるんです。本当に不思議ですね。ですからもちろん日本固有の宗教じゃないですけども、信仰に、宗教と信仰と全然違いますんでね。宗教は教えるものがあるってこと。宗教っていう言葉があるってことは、これ、日本以外が全部教えなきゃいけないからなんですよ。で、教える。宗っていうのは、主なって意味ですから。 主な教えなんですね。ところが神道だけは神教じゃないんですよ。神道なんですよ。で、これは何かあったら、何ですかね、お寺さんじゃないや、お宮さんに行ってもね、宮司様は何もお説教しません。神様、今日は武田邦彦さんが来られましたっていうだけです。あとは自分でご判断くださいって言うんですね。それで、しかも、群れを持って正しい。人が嬉しいと自分も嬉しい。僕もね、人生で何回も経験してますけども、自分が嬉しいよりか人が嬉しい方が嬉しいです。余計に。本当にそうですね。僕は自分の著作物が高等学校の国語の教科書に掲載されましてね。それは僕として嬉しかったです。その時愛知県にいましたが、愛知県では初めてと言われましたしね。名誉なことですよ。だから嬉しかったことは嬉しかったんですよ。ただ、おいから電話がかかってきて、おじさん、教科書に出てるよって言われた方が、何倍も嬉しかったですね。ああ、よかったと思いました。人間は自分が幸福になるよりか、他人が幸福になった方が嬉しいんですよ。それはまあ、お母さんを経験した人は当然わかってますよね。お母さんは自分の幸福よりか、子供が幸福になった方が幸福です。まあ、それが人間っていうか、生物というもんですね。ですから僕は日本人になって、それで人と一緒に群れて、まあ、今度落語会っていうのもできましてね、本当に僕楽しいんですけど、人と人と喜び合う。まあ、それにはね、まあ、いつも、もちろんその中で殺し合いがあったりしたら、もちろんダメですよ。盗んだりしたらダメです。嘘をついてもダメですね。みんなが日本人のまま話をし、議論をしね、で、悪いんだの、いいんだの言わずに、楽しく行くと。その中で、自分の人生っていうのを送っていくと。まあね、人を見ると文句言ったりね、お金を、盗もうとしたり、ズルをしようとしたり、嘘をつこうとしたり人は、本当に人生が悲しいもんですよ。僕そういう人いくらでも知ってます。まあ今、選挙が終わったところなんでね、あんまり生臭いので言いませんが、選挙中はあんまり言いたくなかったんでね。まあ、本当に人間っていうのは、まあ不思議なことにね、心が美しくて、優しくて、他人思いで、まあ、自分を犠牲にする。これみんないいっていう感じですよね。これらがいいと思うっていうことはどういうことかって言ったら、本当にみんなが幸福になるからなんです。笑ってるよりか怒ってる方が嫌なんですね。っていうのは笑ってる方が人間は幸福なんですよ。ね、なんでなんですかね。笑うっていうのと怒るっていうのと同じですよね。それからまあコメントについて僕ちょっと言いすぎるかもしれませんが、コメントでもこういうことに思いつきましたとか、先生の話聞いてこういうふうなことも思いましたっていうのは僕も嬉しいし、みんな嬉しいですね。ところが変なことケチつけたりするとね、なんでこの人こんなこと言ってくるのかなと、そんな人のことケチつけるなら自分がこういうのがいいっていう、自分のいい体験でもね、心をほのぼのとする体験でもコメントしてもらった方がね、ずっと僕の考えも変わりますよ。もし僕の考えにそういうね、いやらしいこととか、人を痛めつけることがあったらね、それをまあほのぼのとして相手のいいところをね、書いてくれればいいと思いますね。そうすると、みんないい方向に行きます。人っていうのは人の、自分よりか人が大切ですね。もっと理屈は後で、こう何回の時に述べますけども、生後1ヶ月とか6ヶ月とかいう子供をですね、非常に慎重に、いろんな心理学の実験をしたデータとか様子を見ますとね、1歳ぐらいまでの子供はもう完全に他人が、他人っていうのは猿でもいいし、赤ちゃんですからおもちゃでもいいんです。それの相手が喜ぶことを喜びます。もう手叩いたりね。相手が幸福になったり、ニコニコしたりすることを喜びます。これでもう、相手が苦しんだりね。それからなんか嫌な子もしたら、ちゃっとこう泣きますよ。あれを見ますとね、人間は本来は他人が喜ぶことが嬉しいんだ。だから、今ね、批判する人とかね、それから金を盗むとか嘘をつくって人はね、僕はやっぱり心の中貧しいと思いますよ。日本人はそういうことなかったですね。 本当に僕は28歳ぐらいで盛んに外国に旅行に行くようになってね、本当に日本という国は素晴らしいなと思いましたよ。まあ、今、統計というか調査でもね、アンケートでも外国から他の国に行った時に一番快適な国って日本なんですから。200カ国あって。それはね、日本みたいにね、これだけ街が発達して、鉄道が発達して、交通が盛んで、産業も発達してるところは、やっぱり人間のいやらしさが出るんですよ、普通は。ところが日本はね、割合とこう、あんまり開発されてないような小さな国と肩を並べてトップなんですよ。いや、この日本の性格ね、本当に素晴らしいですよ。だから僕は日本人で、日本人に生まれてよかったし、本当にこれからも日本人として生きていきたいし、ね、それから相手の嘘とかね、そういうのは許せないですよ、もちろん。ね。だけど、本当に普通にね、相手が誠意を持って、誠実であって、ね。それから、慈愛があって、それで恩義を感じることができるっつったら、もう本当に日本がいいですね。